ラジオもっこもこパレード。
タガプロ。
ドルフィンさん、はい、少年野球やってたらしいですよ、津村さん。
あ、
津村さん、ちゃうわ、間違えた。
昔さ、昔さ、右目がちょっと痒い。昔さ、全寮制の学校行ってた時に、
はいはい、
浜松の浜松った時に、はい、あの、岡山から来てた子で、はい、津村って可愛い子がおったんよ。
女の子ですか？
女の子。めっちゃ好きやって。みんな好きやって。
はい、
おっちゃんらは。
でもそこってね、
うん、
ともきんさん、大学卒業して行ったわけでしょ。でも高校卒業して行く子もいるわけでしょ。
ほとんどそれで。
年下。
4つ下。
おぉ。
かわいいね。
でもそれちょっと10代でしょその子。
まあ、18、9。
おぉ。
かわいいね。
向こう側するとちょっとお兄ちゃん的な感じですよね。
なんもなかったけどな。
本当ですか？
いや、ほんまに、そのことは何
もなかった。全寮だからできなかった。
まあそれでもまあ外泊しよう思ったらいくらでもできねんけど、
ええ、
そのことは何もなかったのよ。
とはね。
とはね、うんうん。まあまあ詳しくは言わないけど。津村とは何もなかったんけど。
じゃなくて、じゃなく、少年野球。
ああ、その話しちゃうの。せっかく津村とのこう馴れ初めを話しよう。まあいいや、はい、どうぞ。
はいはい。少年野球僕やってましたよ。
はいはい。
小学校2年の時に入りまして。
はいはい、
うん、そっからね、一応ね、大学まで野球やってたんですよ。
はいはい、
で、僕ね、なぜか、うちの親父も野球やっててね、
はい、
そこそこちょっと全国でも有名な学校の高校の野球部出身で、なぜかね、来て、コーチでもないのに口出しよるわけですよ、うちの親父が。
は
チームのコーチと監督を差し置いて指示を出したりとかね、
うわ、
それが嫌で、親に来てもらいたくなかったんですよ、
うん、
なんかそういう パワーバランス崩れるみたいな、
そうなんか恥ずかしいのもあってね、
はいはいはいはい、
だから僕はもうずっと親に見に来てもらいたくなかったんですけど、はあはあ、今回うちの子供がね、少年野球やりたいって急に言い出して、
はいはい、
で地域の少年野球に入って、はい、なんと僕もね少年野球コーチをすることになりましてね。
お、
本当はね最初ちょっとそういう経験もあったんで、僕も一応大学までやっててたんですけど、あの野球の経験ありませんと、ずっと文化系でおったし野球のルールも分かりませんって言ったけど、なんかうちの嫁がうちの夫は野球してましたみたいな感じで言っちゃったから、
はい、
もうせざるを得ない状況が生まれてしまって、
うん、なんやったらもう大学までやっててもう企業団体とかプロからも声がかかりました的な。
いや全く声はかからなかったですよ。
あの巨人の坂本と一緒にやってましたとか。
い
や蝶野とかと一緒にやってました
ね。それプロレスじゃない
ですか。違うよ。
おるんすか蝶野さん。
蝶野います。
おるんすか。
長い
長長長野とか。
へえ。
長ちゃんドルちゃんっていう中でしたとか。
まあ、唯一やったのは昔ね近鉄に入って。で後々楽天って今ベイスターズのコーチやってた高須っていう選手を一緒にやってたとかね、
は
い、
うん、
高須さんか僕から言えば先輩なんでね、
うんうんうん、
それぐらいなんですけれど結構大変です ね今ね、あの僕らがやってた、あ子供やったから分かんなかったですけど親が参加するしなければいけないこの少年野球、
はい、でもあれちゃん その PTA 的な、
そうですそうです、
いろんな人が来るから、
そうですそうです、
で大体お母ちゃん来るやん、
ほぼお母ちゃんです。コーチ以外はもうお母ちゃんです。
可愛い若いお母さんも来るんじゃないんですか？
ん？
ん？可愛い若いお母ちゃんも来るんじゃないんですか？
いますよ。
で、多分ドルフィンコーチやろ？
コーチ。
ドルフィンコーチ。
そう。みんなね、コーチって呼ぶわけです
よ。そうやろ？そうやろ？私もコーチしてって。
これ、ルールがあってね、うん、我が子供もコーチで呼ばなきゃいけないんですよ。グラウンド入ったら。
ああ。
お父ちゃん、まあ、父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃんって言ってますけど、うんうん、入ったらもう変わらなきゃいけない、うん。みんながコーチなんです。
いいね、それね。
うわ
そうですか。
だってマスクマンみたいなもんや。
あ、 でもね、なんか普段ね、会社でコーチっていう役職ないじゃないですか。
うん、
コーチって呼ばれることないんで、なんかちょっとね、こうまだ小そばいやったばっかりなんでね、ですけど、ちょっといいっすよ。いろんな方からコーチって呼ばれると。
はいはい、
やります皆さん。
特に PTA のお母ちゃんやろ。
お母ちゃん、お母ちゃん、お母
なんかしてんじゃん、もうドルフィン。
いやでもうちの嫁もその中にいますからね。
ボレへんこと言う
の。まだまだ無理ですよ。まだね。
もううちの旦那はほっとっても大丈夫やって思って一、
はい、
人でコーチに行けるんやったらもう終わりやな。
一、まあ、人でコーチは行ってますけどね。
え、嫁さんついてくんの？
ついてこないです。
あ、ほなもう行けるやんか。
何を行けますか？投げ方から、バットの振り方から。
バットの振り方、
バットの振り方
あとキャッチの仕方。
あ
じゃあドラプロはそんな下ネタしません。
です。そんなんでした。最近の近況です。
なんかレギュラーの、ね、ことでも揉めたりしません？そんなことないですか？大丈夫ですか？
一応ね、やっぱこうスタメンどうするかっていうのはやっぱ、ね、ありますよ。僕が今教えてるのは4年生以下を教えてるんで、うん、僕らのチーム、まあ、6年生でみんなが上手くなればいいなっていうので、みんなにチャンスを与えたいけど、ある程度勝敗も欲しいんで、
はい、
じゃ誰を出しながら行こうかとかっていうのも頭を悩ましながらやっております。ただね、本当ね、こういう小さい子に指導するときに思ったのが、じゃちょっと真面目な話ですけどね、
はい、
基本を教えるのはすごい難しい。例えば算数で 1+1 は2って、なぜ 1+1 は2なのかっていうところを教えるのが難しいのと同じように、打ったらなんで一塁に走らなきゃいけないのかとか、
うん、
っていうルールからですし、そういう基本を教えるのって難しいなっていうのが非常に今仕事にも役立ってるかなと思いますね。そのね、出来の悪い部下なんかにも、僕はどっちかっていうとね、仕事もですし野球もどっちか長島派だったんですよ。自分に理論はないんですけど、感覚、そうフィーリング感覚でずっとやれてきたんですけど、それを言葉に相手に伝えるのってすっげえ難しいんですよね。それがね、今すっごい役立ちますね。
そしたら打ったらなんで一塁走らなあかんのですかコーチって聞かれたらどういうの？
ルールだから。
それは答えてえへんのじゃ
ん。分からんすもん。
おんならさ、5カウント以内やったら目ついていいんじゃないですかって前田明が言ったらどうやって答えるの？
ついていいでしょ、5カウント以内は。目だけじゃないでしょ、筋的も OK でしょ、
そう
ね、椅子で叩いても、うん、で前田明に言われたら、
前田明が言うからね、目ついていいやん。
いや、そう、前田さんに、
ま、5秒以上椅子で叩いてましたけどね。坂田をバッチバチ言ってましたよ。
詳しくはね、 YouTube で、
YouTube
間、はい、坂田暴行みたいなのをやってもらえたら
すぐ出てくる。はい、というわけで今日は、はい、ドルフィン の、はい、PTA のイチャイチャ話をゆっくり聞きたいと思います。
はい、
はい、私どうしてこんなにめんどくさい性格なんでしょうか。
僕にはどうして友達ができないんだろう。
わしなんでこんなに人見知りなんやろか。
そんなお悩みズバリ解決、コミュ障のコミュ障によるコミュ障のためのポッドキャスト、その名も
中近東ラジオ。
ただいま絶賛配信中、
聞いてくださいね。ください、
ドルフィンのイチャイチャ話は、まあ、はい、みんな興味がないので今日は聞かないんですけども。
ああ、そうなんです、
ね、おまけ放送でね、
うん、ああそうしましょう、
セキララにね、
そうしましょう。え、ダラプロもおまけってありましたっけ？
たまにやってんねんけどね。
あ、この間井上さんの、
ね、そう
ありましたね、
雑談で突然ね、
すごかったですね。
そう、あの人ね、雑談でいいの出すのよね。
井上さん僕ね、もう僕も一緒にお話ししたいな。
はいはい、
ということで今日は、
今日は、はいはい、ドルフィンのイチャイチャ話ではなく、
はい、
プロレスニュースを、結構ニュースあったんでね、ちょっとまとめて、
この何週間ありまし
たね、聞いていきたいなと思ってるんですが、はい、まあまあまあ、まず一番簡単なとこから、新日本の東京ドームのカードが一部発表になりましたという話で、うん、
1月4日、
1月4日、
1.4、うんうん、はい、メインイベント、
一応メインイベントが IWGP ヘビー級選手権の岡田和親 VS ケニー・オメガという試合やけども、うん、これもなんかファン投票があるらしい、あるかもしれないみたいな話あるよね。
やるんですか？
内藤対棚橋みたいな
の
ね。
IWGP インターコンチ、
インターコンチ、うん、どうなるんかなって。
棚橋よと。
うん、
お前はメインイベント7年連続メインイベントをやりたいがために俺に噛みついてきたんだろうと。
そうそうそう、一遍落とされてる内藤やからね。
そうですね、うん、棚橋が言ったことは 全部新日本が叶えるんだろうと。
そうそうそう。
だったらお前が今ファン投票やってみたいと言えよと、うん、だったら新日本がそれを叶えてくれるじゃないかと。俺はセミファイナルでこの試合はいいんだよと言ってますよ ね。いわゆるこの直球がみんなを刺激するんでしょうね、
う
ん、内藤。
そうそうそう。
会社にちょっとプッシュされた時代はみんなが反感をして、特に大阪のファンはブーイングしましたけど、う
ん、ブーイングやったもんね。
今の内藤の発言は痛快ですね、う
ん、ほんまにね、すごい分かりやすい、はい、
です。みんなが思ってること、
うんうん
うん、で後々の今 G1 タッグリーグ戦っていうのがあって、
うん、
で実はこの収録の段階で、うん、まだ東京ドームのカードで発表されてないカードがタッグ選手権
せやね
があるん、
ね、
実はね、
はいはい、
ただチャンピオンはまあ実際にいて、その挑戦者に誰が来るかって、まあ、おおよそ予想できるのはそのタッグリーグで優勝した選手たち、その東京ドームに名を連られてない人たちなんだろうと。そんなんじゃみんなモチベーション上がんねえだろうと、
うんうん、
だったら2月にビッグマッチが2つあると、
うんうん、
札幌と大阪、うん、そこで挑戦させろよと。すごいとこつくなと。
分かりやすい、
ね、分かりやすい、面白いこと言うなと思って。そうそうそう、みんながちょっといわゆる予定調和のとこがありそうなって思ってるところをズバッと言ってくれる内藤が今支持されるのはそういうとこかなと。
だからもう今実際発表されてる岡田和親吉橋組は多分優勝しない、
しない。岡田もいるし、内藤対 X
も分からへんけど、まあ、優勝しな い。で棚橋と何だっけ、
なんとかジュースロビンソン、
ジュースロビンソンが、はい、もう優勝しない。でも分かってるもん、ね、
でも消去法でいくと、うん、真壁本間組か、
うん、
永田柴田組、
吉達、ビリーガンや
っ、はいはい、
っていうのもあるけど、
ね、そういうところになってくるんでしょうね、うん、っていうのが、まあ、ある程度計算できてしまう中で、そうそうそう、まあ、そういうことを言ってくれたのは
面白い、
ね、面白かったですね。
でこれが多分先週話したドナルドさんやね、きっと。
はいはいはい、
はい、うん、
あ、内藤が、あ、ですから、ね、先週ね、長野だとか、
そうそうそう、
オーガンだって言いましたけど、今の新日本でいうと
内藤かもしれない。
内藤ですね。
予定調和ヒラリーさんがやって、はい、みんな仲良くしましょうみたいなのを分かってながらあえて外すみたいな。
そう、内藤ですよ。
内藤
かもね。
え、まあ、よく内藤知ってる、
なんかインターコンチネンタル取った人ちゃいましたっけ。ちゃいます、
まあまあ持ってるよ、
ね、ほんでなんかこのベルトは中村の色がついてる。
あ、そうそうそうそうそう、
それをなんかね、けなんかちょっとこんなベルト価値ねえんだみたいな感じ、うん、ちょっと中村煽ってるような感じで、
そうそうそう、
やとかやって言ってた。あれは、あ、こいつ面白いやつおんねんな今っていうのがちょっと思ってましたね、うんうんうん、はい。
まあ、でも内藤はずっとこうプッシュプッシュプッシュされてきて、でもこうブレイクせえへんかって、
うん、
ようやくここでブレイク、
世に受け入れられる状態ができた。
もうちょっと流暢に喋ってくれたら一番いいんですけどね。
ちょっとな、真面目やねん多分、 すごい真面目やねんな、うん、まあ、でも今いいとこついてるよね、
すごくね、はい、なんかみんなが知りたいところついてくれるんで面白いです、
う
ん、
面白い、すごい興味があるよね、はい、流れはすごいいいな。
そんなセミファイナルになるんですかね、
かも、はい、かもな、内藤棚橋で、あと2試合出てまして、はい、ニック・ジャクソン、マット・ジャクソン組対バレッタ・ロッキー・ロメロという、はい、まあまあいつもやってるカード、
ね、まあ、いつ何やってるかちょっと分からない、うん、IWGP ジュニアタッグですよね、
六本木バイスみたいなやつが、
ああ、そうですね、
いつもやってるっていう試合と、まあまあ外れはないけどね、
そうですね、
絶対外れない。あと櫛田 VS 高橋宏夢の IWGP ジュニア、
次元爆弾、
そう、かまいたちが帰ってきますよ。
そうですね、
どうなの 1.4 でやっていいのって話だね。
ああ、あれこの間一回日本で試合したのは正月、
正月
のとか なんとかマニア、
そうそうそうそう、ファンタスティコマニアかな
でしたっけ、うん、ね、そこで帰ってきて、
まあ、試合はできると思うんだけど、
うん、そうですね、
うん、だからどこまでできるのかなっていうのが、ドームやからね、
後
楽園ホールドちゃうから、
うんうんうん、
どこまで伝わるのかなっていうのが、
そう
です
ね、
ちょっと不安やけど、一応この試合が、ね、
でも会社の期待は大きいんじゃないですか。
そらせやで、
夏の G1 から、11月の大阪大会で次元爆弾が爆発すると、
は
あ、歩夢君言われてて、
はい、
そうするとプロレスファンの中で次元爆弾って何ぞやってみんな討論が始まって、
はいはい、
もしかしたらノアが吸収されるんじゃないかとか、
はいはい、
いろんなこう論争があった中で時限爆弾じゃ、何年か前に海外武者修行いた高橋ひろむっていう人が帰ってきたと、はい、っていうのが時限爆弾やった
でした。
はいはいはい、
でそんだけ煽っときながら、うん、で今度1月4日のドームでベルトに一気に挑戦させるっていうのはすごく会社の期待があるんで、うん、高橋ひろむの中では舞台は整ってるけどある程度の試合しないと結構厳しい。
厳しいでやっぱり一つ懸念されるところはやっぱメキシコが妙に長いから。
そうですね、
そう、日本のお客さんに受けるのかどうかっていうところはあるのよ、ね、メキシコであったらもう押しも押せぬスーパースターやから、
う
ん、
そうですね、
もう坊主もなってるし ね、
そうですね、
うん、だからすごいと思うんやけど、クッシーは実はメキシコそんなに行ってない。
そうですね、高田道場出身ですからね、うん、
アメリカを中心に行ってるからね。
高田道場出身の今ジュニアのチャンピオン、桜庭に憧れて、
うん、
高田道場経由でハッスル
行って新日本行って、
へえ、
異色の経緯を持ち主です。
だからその2人がそのドームに見合うカードをちゃんとしてくれるのかなっていうのはちょっと気になるところではありますが、
うんうん
うん、まあまあ練習すると思うんだけどね、
やってくれるでしょう、
うん、っていうこの4試合が組まれていると、
はい、
でここに第3世代とか、
お
あと、まあ、ノア絡みのカードとかがどうなるのかなっていう話はまた今度ゆっくりしたいなと。
そうですね、しましょうしましょう
思っております。はい、まあ、今日はねニュースやからサクッといきますよ、
はい、
で、次のニュースでございます、うん、で先ほどちょっと出ましたノアやね、やっぱりね、
ノア、
うんうん、
ノアが一体どうなってんねん、
交流でも出て上がってましたね。
そうや
な、
交流サイトで
ノア
びっくりしましたね。
ノアどうなんのって話やねんけどね。
交流サイト、
あ、交流グループ、ね、交流グループ、はいはい、
そう、皆さんね、
ノアが身売りをしましたと、
はい、
で IT 業界のエストビーっていう会社に身売りをしたと、
はい、
まずね、
はいはい、
このエストビーっていう会社が何やっていう話やねん。
聞いたことあります？
ない。
あるわ、 M 君。
いやー、ないですないです
ないですね。
ないやろ、はい、でちょっと調べたら、
はい、
ザードックってっていう、あの鼻がでかい犬 の、 あのカレンダーとか、あれを作ってる会社らしい。
それ聞くと
ちょっとまあまあ仕事してるかなっていうとこはあんねんけどね。
ただエストビーでそのニュースが出た時に検索したら、まあね、 IT 系の会社やっていう割にはホームページがちょっとチャッチかった。
あ、確かにチャッチ。
もうちょっとねこうスタイリッシュな IT 系ならねと思ったんですけど、そんなでもなく、
全然そんなんじゃない、ね、はい、
で僕も今日この収録来るまでに、うん、ザ・ドッグのことも知らなかったですけど、事業概要として何してる会社かよく分かんなくて、
うん、
具体的な、
まあ、IT なんやろけど、
はい、
なんか IT じゃないよねここ、うん、不思議やねんね。
不思議ですね、なぜそこが救いの手を差し伸べたのか、
うん、お金ほんまに持ってたんかなっていうところはあるのよ、うん、
一説によると、まあ、資本金1000万とホームページを書いてますが、登記上100万じゃないかみたいな話もなんかちらほら噂ではありますし、要は分からない部分はたくさんあるんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
でしかももう一つ分からへんのが、このエストビーがこのタイミングで会社名を変えるという、
うん、変えましたね、
ノアグローバルエンターテインメントという、はい、会社に変えちゃった。
変えたんです、会社名を。
ノアを買収した瞬間に名前を変えた親会社ってどうなんで、
うん、なんか何年か前に同じようなことなかったでしたっけ。
そうそう、あったね。
何ですか、何
何年か前にね、
うん、
同じような
オールジャパンプロレスリングみたいな会社が買収されて
はいはい、はい、
みたいなのがあったね、その動きがね、うん、
その時に同じような人いませんでしたっけ。
そうで、今回のこのエストビーの、取締役やかな、
うんうん、
なんか そこの事業の責任者みたいですよね。
内田さんっていう人が、
うん、内田さん
で、
内田さんご存知です？内田さん、
内田さん、いや分かんないです。
内です、
内知ってんじゃん？
内田、
ちょっと僕も分かんないです。誰でしたっけ？
はい、内田正幸さんっていう人がもともといてまして、
全日の選手ですか、
元全日本プロレス代表取締役社長、
うん、はあ、
もともと北海道出身で、武藤とまあまあ交友があっ って、うんうんうん、武藤が全日の社長に就任してから、うんうん、その経営のアドバイスをしてたらしい、うんうん、で取締役に就任、
はい、
で、まあ、番頭的な立場で頑張ってて、で武藤があの平井やね、三井平井の時の不祥事で社長をいたと一緒に辞めて、
はい、
うん、で、内田さんがその急遽第7代社長になって団体再建をすることになりましたっていう流れがあって、はい、ね、たまたまやねんけど、うん、新日本プロレスの菅林さんと同郷 で、うん、
はい、
で仲がいいから合同とかもあったみたい、
うん、
で、2013年5月の末に代表取締役社長を退任して、2016年9月、これ知らんかったんけど、ダイヤモンドスターズレスリングっていうプロレス団体のコミッショナーに就任、知ってる？
はい、ジミー鈴木ターザン山本が絡んでるやつですよね、
うん、そう、
往年のプロレスを復活させるみたいな、
あ、そう、 NWA 世界タッグ選手権とかやってる、
ね、あ、そうですね、 あの人ですよ、新日本に来てたなんとか
ロブ、ロブ、ロブコーメイやね、
先週はその人ですよね、じゃなくてなんか、うん、マイク喋ったら面白いおっちゃん、あの人なんかも連れてきてた
ん、ね、あ、そうなんや、
新木場で大会をしましたね、
うん、9月25日に新木場で旗揚げ、はい、あとどんなのか知らんけどね、うん、で、今年11月にプロレスリングノアの会長に就任という謎の流れ、
うん、まあ、あれですよね、その流れだけ経緯だけで聞くと、全日本の時のその、まあ、社長になられてから退任の流れって、
うん、
あの白石さんっていう方が絡んでますよ ね、うん、で白石さんって、再生企業を再生するというような流れで、うん、まあ、合法的なこう企業を再生する流れをことをする方だと思うんですけれど、うんうんうん、今回の、まあ、内田さんがもしかしたら全日本時にそういう経験をされて、
うん、
ノアも同じようなことで、なぜかエストビーがノアグローバルなんとかっていう会社になってて、もしかしたらですよ、発表だけでいくと選手の契約は全部そっちに移ってる
んで、そうやねん、そうやねん、もうノアにはもう選手おらへんねん、
そう、ノアという会社にも選手は契約されてない、
へ、
今のエストビーノアグローバルなんとかっていうところにされてるんで、
全部移管されたってことになってるから、
はい、ということはなんか同じようなことが起きてるんじゃなかろうかなっていう想像、
民事再生法的なところの、うん、まあ、悪用とは言わへんけど、うん、
合法的な形で、
うん、匂いをするような、
はい、うまいことこうやってるのかななって、
うん、
まあ、あの僕もよく分かんない、法律もよく分かんないです、うん、ただ過去のプロレスの流れとこの発表のだけでそんな感じがするなと思っただけです、
うんうん、ただそのエストビーっていう会社に買われた段階で、あ、これもし日本と切れたんかなって思ったんだけれども、
はい、
ノアグローバルエンターテインメントっていう会社になった段階で、あ、もしかしたらまだ続くのかなって、
あ
っていうのはあるよね、
はい、
だから 1.4 東京ドームに丸藤矢野組みたいなのが参戦するんであれば、
うんうんうん、
また続くのかなって思うし、ノア職が全くなくなれば、
そう、
あ、もう無理やろなって、
でもノアが新日本と今切れた場合どうやってで残るんでしょうね、うん、今自前の選手だけでなかなか
無理やと思うし、う
ん、まあ、カードは組めるけど面白いカードが継続的に組めれそうにないとは思うん
で、ね、鈴木軍がどういう扱いになるか
ね、そうですね、
うん、
新日本としても今帰ってきてもらっても、
まあ、困るんだけどね、うん、そこら辺かなって、すごいこう興味深い動きがね、うん、どうなるのかなと思
ありました。内田さんです、
内田さん、
はい、次のニュースいきますドラゴンゲート、
はい、
11月3日の大阪大会で、
はい、
戸沢が卒業いたしまして、
しました、
涙の卒業でした、
はい、
毎回あのこの時期にドラゴンゲートって外人が卒業していくのよ、
うんうんうん、
パックが卒業し、
はい、
マット・サイダル卒業し、
はい、
アポロ・クルーズ卒業し、
はい、
その時にやっぱり戸沢っていう人はアメリカにずっと行ってたからちょこちょこ英語喋れるんやと思うんだよね、だからもう人目をはばからずボロボロ泣いてた戸沢が卒業と。
みんなどこ行ったんですか？
みんな WW みんな WW 行きました、はい、だから下手したらドラゴンゲートっていうのはもう WW2 軍みたいなっていうね、
あ、はい、
うん、でその戸沢も WW に行きますと、
お、はい、
あ、11月29日にもうデビューが決まりました。
へえ、うん、NXT っていうとこじゃないんですか？
じゃなくてなんかローの、
はい、
クルーザーディビジョン はい、ジュニアヘビー級の人らが集まってる番組が新しく立ち上がって、そこの一人として行くらしい。205ライブって205パウンド、95キロらしいんだけど、そこの番組で行くということが決まって、で戸澤と一緒にトリプルAのマスカラドラダっていうのも呼ばれていて、ね、今クルーザーウェイトのチャンピオンの TJ パーキンスとか、誰がいるかなと、シンカラとか行かへんのかもしれへんけど、はい、まあまあ有名な人がそこに行くということになってます。だからどう、まあ、戸澤もすごいとは思うんだけど、あの辺の選手層っていうのは日本はすごく厚いんで、ここから日本の選手どんどん買われていくんかなってすごい心配してるところで、だドラゴンゲートっていう団体を見たときに、戸澤っていうのはここ数年すごいいいんだけれども、長年の歴史で見るとやっぱ戸澤はちょっと低いのよね、決してエースではない、でもそういう戸澤が狙われるっていうのがすごいなって思って、
結構いろいろと見てるんですね。
そうやね、すごい見てると
。みんな頑張ってほしいですね。もしかしたら見てくれてるかもしれないって。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、なんていうかその、なんていうかその FA する側からするとそれはいいかもしれないけど、日本のプロ野球好きな人からしたらさ、はい、大谷君が海外で投げんの見たいけど見たくないやんみたいなとこあるやんか。
でもね、ベイスターズの山口がね、こう涙ながらに FA しますって、まあね、日本人の感情からするとファンの気持ちとか地域の気持ちってわかるけど、この家族とか養う気持ち考えるとね、それは全然ありやと思う。
ありや、いや、チャレンジした方がいいと思うよ。
まあ、評価というイコール対価であったりするわけで、
それをさ、そのなんか何は節でさ、やっちゃうのは我慢するのはあまり今風じゃないと思う。戸澤勝って今回チャンスやったから行ったらいいと思う、で半年で潰れて帰ってきたら帰ってきたらいいと思うね、そこにやったっていうのはすごいチャンス良、かったと思うからね。
ただ山口がね、やれはいいんですけど、それに見合う活躍を今までしてなかっていうとそうじゃないんですよね。
でも見込みがあるから FA しちゃうの。
取ったらいいんですよ、ジャイアンツが。
ジャイアンツがどう、
ジャイアンツ取って大竹みたいになったらいいんですよ。
ジャイアンツって日本やん。
ジャイアンツ好きなんですもん。
ジスイズ日本やで。
ジャイアンツが取りたいんですもん。取ってください
や。まあ年俸わかんないとええんちゃう。
この、ね、放送の頃で多分ジャイアンツが取ってると思う。
ああ、そうなんや。
人的保障で誰かいいのいただきます。
メッツとかじゃないの。
いや、
カージナルスとか。
そんな器じゃないですから、山口は。ピンチになったら顔がもう青ざめるんですから、見ててわかるんですよ。そんな選手が欲しいのかと。選手全体会議に来ないやつを欲しいのかと。
あ、問題じゃん。
言いたいと。いやー、もう問題とは言わないですけどね。まあそんな選手が欲しいんでしょ、ジャイアンツ。
へー、
はい、そんな、すいませんでした、余談です。
ええ、まあドラプロ野球もまたね、
ゆっくりまたしましょう。
で、その WWE 続いてないんけども、先だって CWC クルーザーウェイトクラシックっていうのがあって、そこで戸澤と日本やったらイブシコータ田尻が出て、でそのトーナメントで一緒だった TJ パーキンスっていうのが、まあ正式に契約して、まあまあね、まあメインに出てんねんけど、それの女子版が1月に開催されるんじゃないかという噂があって、で当然それはイブシも WWE で契約してへんから、戸澤も契約外で行ってたから、日本の選手も
単発のその大会契約で、
大会契約で行くんじゃないかなという噂があります。
で今噂に流れてるあの選手とか
あの選手とあの選手が行くんでないかなという話がね、
行きますかね。
あゆむくん誰か知ってる？
女子、今の女子
わかんないですね。わかんないです。ちょっとこれ見たんですけどね、今日さっき。
ああ、見てた。
待ち時間でちょっとわかんなかったです。
乗ってるよ。
選手名鑑が今乗ってるよ、ここにあって。
表紙乗ってんじゃん、下手した
ら。表紙乗ってるわな。全員乗ってるんちゃう。
メイメイ、
あ、名前がわからん。
名前出てこないです。
どの子行ってほしい。
どれが可愛い、どれが好き、どれと付き合いたい。
AJ スタイルズ。
あ、まあこの、どうや
ろ
な。
男か女か分からん。
高木さんしろ。
これ女、これ女じゃないね。
それはイケメン。
イケメン。それなんかあれじゃないですか。
それ
なんか、
それ里村。
里村さん、なんか僕ちょっと知ってるかもしれないですね。
どういうこと、どういうこと、知り合いなん。
いや、なんか名前と顔がなんかそんな顔やなっていう。
メイコね。
まあ、まあ、この子が一応一番売れてるんでしょ。
今はまあその人もアメリカ行ってるからね。
アメリカ行ってる。
カナ？
アスカ？
アスカさん。アスカさん。
カナ。カナ、カナね。
あ、名前変わってんの？
向こう行ってアスカになった。
あ、そういうことか。はあ、はあ、ほんとこの二人しか残ってないじゃないですか。
ああ、その二人が今、なんか噂に
行く。
その二人ってのもあれか。
まあまあ、白井伊代と
宝生海里が
噂に上がってて。ただその二人を捉えたスターダムは一体どうなるんだっていう話やね。
いるじゃないですか。
誰がいるの？
尾藤陽子が。
尾藤陽子復帰したもんな。
僕の大好きな尾藤陽子が。
可愛いもんな。
可愛い。僕は好き、大好き。
三村ひろみもいる。
ああ、可愛い、ね。
可愛いな。
また出てくるんですよ、きっと。いなくなったら。
まあ、そうやねん、そうやな。そうやねん、そうやねん。いつまでも白井伊代じゃないと思う。
風花ちゃんも復帰したらいい
んですよ。風花はもう風花してる感じがするけど。はい、アメリカの話はこれぐらいに置いておきまして、うん、最後のまでです。
はい、
はい、
結構これねショッキングやってんけど、うん、シャーク土屋が引退。
あ、ねえ、
これは結構ショッキングやったね。
コンバットアーミー、
そう、FMW が8日、はい、11月8日に都内で会見を開きまして、はい、シャーク土屋が24日東京後楽園ホール大会で引退セレモニーを行うと発表しました、うん、というニュースがありました。
まあ、あの引退と聞いたときに最近あんま名前聞かないなと思ってたんですけど、それよりも今の病状が ね
体調悪いくて、はい、で右足が膝から下がなくて義足、
ね、
右胸も全摘、女子やで、う
ん、どうしたんですか、何があったの、
糖尿と
壊死するやつや、
うん、乳がん、
乳がんと、
でまあそういう、まあただね、たまたま大仁田がまだ FMW でか、大仁田がやってるのかな、
うん、ちゃうねん
ですけど、まあ、そういう看板があるんで、そこで引退ができるというところで、
そう、
シャーク土屋さん、歩夢君、思い出はどうですか。
そうですね、ごめん、ないです。
でも、シャーク土屋とクラッシャー前泊まりっていうと、やっぱりその女子プロレスの歴史に残ってる人やから。う
ん、女子プロの、うん、あの交流戦のきっかけを作った2人ですからね、
うん、交流戦、あ、なんかそれ、
まあ女子プロレース団体があかんくなったきっかけを作った人らへんねんけど、
まあまあ紐解けばそこですよね。そうか、そうでもありますね、
うん、あの全日ブームの時の
全場、全場とか
北斗対カンドリとかのきっかけを作った人たち、
はあ、
FMW の女子が、戦いに行ったのよ。
前女に。
前女に。
はいはいはい。
それがきっかけ。
それがシャーク。
そう。
あ、
土屋さんとクラッシャー前泊まり。
前泊まり。
前泊まりヨシカって言うんだけどね。
そうそうそう。あったわ。それ調べた、ノートに書いてたと思います。はい。
で、そのボスは、コンバットトヨタっていう今立花で焼肉屋さんやって
る
立花で、
そうそう、伝説芸が父もむだやつ
そう
で、その後に僕が行ったら今日は触らないでねって怒られたってい
うまあちょっとある程度だからで容認してる感じですねそれって、なんか
いやもうね、僕仲良くなろうと思って行ったのにもう行けないです、それからあそこのお店用意関数あそこ美味しいんですよ、すごく美味しいお店で、はいはい、行く、今度
行きたいです、行きたいです、
行く、
はい、
行こう行こう、
行きましょう行きましょう、
縮もんだあかんで
って言われるんですよね、僕ら
言われるかもしれない、
ひとまとめにされてるわけでね、デンジャラス K さんのせいでちょっと、
うん、とりあえず今日の結論はデンジャラス K が悪いと
悪い
カガブロサンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん絞れたサンタシー気候情報ももっこりたくさん、
家族みんなで聞いてくださいね、
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね、
恋人と言うな、
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ、
俺にも家族あるっちゅうねん、
一緒に住んでないけど、
というわけで今日は久しぶりにプロレスニュースをしました。割とナウイ話題がいっぱい
ですね。そうですね、
うん、
教団コーナー、
おお、突然始まった、早い、
11月25日です。
はい。
はい、
柏大五郎さん。
おー。
知ってます？
軽道場。
軽道場。真下健吾さん。
おー。新日本もたまに出るけど、軽道場。
軽道場。お二人、 しか出てこなかった。
え、軽道場ばっかり。
軽道場コンビの11月25日なんですが、
へ
ー、何か軽道場にまつわるいい話とかなんかあります？
昔さ、はい、うちの講師、はい、エレクトロンの先生してた人が、はい、安浦野のテーマ曲を作りました。
どういうつながりで？
まあ、詳しくは聞いてへんけど、
はい、
もう過去に勤めてた人がいいねんけど、
はい、
多分の女
へ
あの、まあ、コメント困るな
それがあって、あ、ね、軽道場のなんかサントラモーター
え、それは オフィシャルのやつですか？
オフィシャル
です
。なんかモーター
、
あー、うん、
あー、
あー、でその人は昔とも付き合っててのチケットもドアから買ったこともあります。
あのリスナーさん多分みんなあーって言ってますよ、うん、なんか
でその人はとも寝たことが
あるらしくてすごいです
ね、うん、ほんでこう傷を触るとガラスが出てくるっていう興奮して教えてくれたことがあんねんけど、ちょっと生々しいからやめてって言って
すごいですね
ピー入れるよこれは
僕は今全部聞けたのであのリスナーさんがねどこまで聞けてるのかちょっとわからないです、ね、
ガラスの時点で大体わかるけどな
ガラスを使ってるんですもんね、
うん、
そう、棚橋は使わないですもんね。
使わないもんね。
そうですね、う
ん、まあまあそんな感じもありますよ。
はい、
はい、あゆむくん軽道場にまつわるエピソードは？
軽道場ですか、
はい、
僕柔道場にまつわるエピソードやったらいっぱいあるんですけど、
あ、それちょっと今から30分ぐらい聞こうか
いやごめんないです。
ないんや、
はい、ないですわ、すみません。
はい、
ではダラプロ交流ラインの、
あ、
そうですね、
告知せなんか、
はい、軽道場情報入れてもらいたいですよね。
あの今日ピー言ったところ全部
あそこだけでね、
そこもね聞けるかもしれませんからね、
はい、お名前が出てくるかもしれない、
は
い、
そうです。
あ、でも中途半端で全部ピーの方が面白いかもしれないなずーっとピー
それでは、交流グループ、じゃに入る僕の、ID を言います。A9877-1390O、大きい A と、最後は小さい O です。よろしくお願いします。
そこに、はい、検索して、
はい、
あゆむくん、はい、愛してるって送ったらいいの？
あ、それでもいいです、はい、
あ、なそれで、
はい、
P でもいいね。
P でもいいです
、はい、まあ、そしたら交流グループに入れる
ように、はいはい、僕が担当します、
はい、あの交流グループ入ってきていただくと楽しいことも面白くないこともあります。
あります、
はい。最近盛り上がってます？
何かあったっけ話題、最近の話題。
来週放送予定のあのことを僕がいろいろ喋ったりしてるわけですね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
お楽しみですね。
そうですね。
そんなのあるあるある。
とか、トモキンさんが東京出張行ってどこどこ見たよみたいなのがあったりしましたね。
そうやね。ウグイス谷のね。
はい。
え？
あとなんか井上さんの第二本プロレスのね告知とか。
もうこの放送の時終わってるけどね。
あ、
うん、あんまチケット売れてなかったらしいけどね。
ああ
、うん、まあね、そんな話とかしたね。ああ、そうそうそう、この間ウィズダーに行った時にさ、
はい、
あの交流ラインに書いたけど東京シネマクラブにたまたま出くわしたのよ、
はい、
JWP が元気やった時にここで興行してて、
うん、そうです
ね、めっちゃテンション上がってさ、誰も分かってくれへんねんけど。
いや、そういうのは分かりますよ、
うん、
偶然に僕博多に出張いた時に歩いてたら博多スターレーンがあって、
い歩いてあんなとこないやろ
いや
結構なんもないとこやで、あの辺
めっちゃおお博多スターレーンやって思うでしょ。
そんなことない、あの辺周りなんもないやんか。いや、
あります
なんもないやん、 あそこ車でしか通れへんで。
いやいや、ありますって。いや、でもそういうプロレスのメッカであるようなとこを見ると
うんうん、うん、
各地方でね、
そう、テンション上がるよな。
すっごいテンション上がるんです。
上がりますね。
なので、あの交流ラインにもいろんな、
うん、
エリアの方がいらっしゃるので、
はいはい、
そこのね、
そうや
ね、体育館とかを映してくださると、
そうそうそう、東京ドームとか両国じゃないところ、
そうそう、
あの僕もなるべくね、うん、見たときにエディオンアリーナ、まあ、今国立大会で撮るようにしてるんです、
うん、
でここに上げてるんですけど、皆さんもなんかその会場上げてもらうと
なあ、絶対いいよな、
絶対、ね、あ、この人行ってるんだっていうだけじゃなくて、
そう、そこの土地が分かるから、
そうですね、
だから昔のプロレスファンってさ、ザ・シークが、はい、あの管理してたデトロイト地区とか五大港とかで、それでイメージつくやんか、
タイガージェットシンとハセイが覚えたところとかね、トロントの、
そう、だからそういうのでやっぱ世界史とかさ覚えるわけやん。
そうなんです、うん、僕ね日本の地図を、うん、プロレスの体育館と桃鉄で覚えましたんで、
こんな人おんねんな、うん、
それで社会科の免許も取れましたから大丈夫ですよ。
あ、そうそう、皆さんでも多分そういうとこ絶対大事やから、はい、そういうの行こう、
なんか、うん、皆さんねここにこう上げてほしいですね、
上げてほしい、はいはい、なんとっておき の, あの市ヶ谷チョコレート広場を上げるから、
でこの放送後に、
ね、
突然上がりますんで、
そうそう、
で僕も取っとこう、
それまでにあの交流ライン入ってきていただいたら、
そうですね、
はい、ぜひお願いいたします、
はい
はいはい、というわけで今回お届けしましたのはトマキンと
ドルフィンと
アユムでした。
次の試合もこうご期待、
交流ライン待ってます。
普通やな。背筋が弾けそうな翡翠、
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。